本日はマルコによる福音書の3章から安息日の2つの要素、つまり牧歌的な安らぎとまたお祝いについてお話をいたします。私たちの信じる神様が天地万物を作られた時は、1日目光、2日目大空、3日目草木、4日目に星、5日目に魚や鳥、そして6日目に動物、人間を作られました。そして7日目に休まれました。天地創造の御業はたった6日間で完成し、7日目には神様が休まれたのです。それは今からたった数千年前の出来事に過ぎません。人が作られて、その人が神様に背き、暴力、殺人、さまざまな偶像崇拝が横行する中で、滅びゆく一人のアラム人が神様を信じるように起こされました。それが今から4000年前のアブラム、後にアブラハムと名乗る人物です。で、そのアブラハムと孫ひ孫たちが、アブラハムの孫やひ孫たちが70人エジプトに渡り、その数が200万300万人に増えて、エジプトから脱出する、その脱出した時のリーダーのモーセに神様は大切な十の戒め、十戒を与えられました。十戒の4つ目が、毎週土曜日仕事をしないで休みなさいという命令です。それは先ほど申し上げた通り、天地創造の時に7日目に神様が休まれたから、人間にも休みなさいと命令されたのです。それが天地創造の時の神様があらゆるものに埋め込まれた生活のリズムだったのです。ですから神に従う者として例えられた民族、聖なる国民、祭司の王国として建てられたイスラエルの人たちには、その生活のリズムをきっちり守るようにと神様は命令されました。出エジプト記31章を見ますと、それを守らない者は死刑にしなさいとまで神様は命令されました。で、実際民数記の15章36節以降を見ると、それを守らなかった者を、違反者を石打ちの刑にして処刑するという実例まで現れています。7日目に休むというのがこの全宇宙のリズムなわけですから、それを全世界がそのリズムを感じ取ってですね、受け入れるに至りましたけれども、最初にそれを暦として定めたのは、そのアブラハムが出てきたその地域のに住んでいたバビロン王国がですね、まず初めに7日という1週間7日というのを暦に入れて刻んで、それが今日に至っています。しかし、その1週間7日というのは良くないというふうに考えた人たちがいました。フランス革命を主導した人たちです。彼らは1週間は10日であるべきだという十進法を入れようという採用しようということになりましたので、1月がなんと3週間になって、1時間も100分とかですね、 1分も 100秒という形で実進法を取り入れたわけです。しかしその1週間10日という暦は10年も経たないうちに廃止されてしまいました。人間的な知恵では神様の秩序は変えられなかったからです。では私たちはこの週7日で1日休もうというのを守ろうとしているわけですけれども、それは神様を信じているから特にそうなんですけれども、仮に信じていない人が週1回ちゃんと休みを取るということをすれば、それはもうこの全宇宙の秩序にぴったりしているわけですから、そういう人は調子が良いわけです。イエス様を信じてなくてもちゃんと休みを1週間1回取る人が、他人を許したり人間関係が良好になったり仕事で特別な能力を発揮したりというふうになるのは当然のことです。ユダヤ教の方々は私たちと違って2000年前に来られたイエス救いと呼ばれている人物が神様である、救い主であるということを彼らユダヤ人は信じて、いまだに信じていません。それで旧約聖書に従って土曜日に、彼らは安息日ということで土曜日に休んでいます。イスラエル今の国全体が休日となります。で、彼らの安息日休日は金曜日の夕方から始まります。1日が前の日の夕方の日没から1日が始まるからです。で、そうすると家庭ではろうそくに火を灯して、男性は街道シナゴーグというところに行ってお祈りをします。で、彼らが戻ってくると家庭では喜びの象徴である赤ワインをグラスになみなみとついで、おいしい食事を口にするわけです。パンには塩をかけて食べるということですけれども、安息日というのは決して断食するわけではないんです。そして翌日の朝はまたシナゴーグ街道に行って祈りを捧げて、昼間は自宅で仕事をしないでゆっくり過ごすということです。で、その土曜日も日没、その日の日没で終わりますので、日没を迎えると町全体が大にぎわいする、日曜日が始まる、また1週間活動するんだということで活気づくということです。前にも申し上げましたけれども、そこに住んでいた日本人の方に話を聞きますと、とてもリフレッシュできる、町全体が静けさに包まれて、誰も勉強も仕事もしていない、良い休みを過ごしました、懐かしいですというふうにおっしゃっていました。そのおかげもあって、ノーベル賞の受賞者はユダヤ人に特に多い、わけです。休むから普段特別な力を発揮できる、という神様の秩序が彼らに働いているわけです。で、教会に、キリスト教会に通う私たちの先輩たちはどんな日曜日を過ごしてきたか振り返ってみたいと思いますけれども、ユダヤ教と違ってですね、救い主イエス様が日曜の朝に、人間の力では解決できない罪と死のその問題からそれを乗り越えて私たちの代わりにこれを解決してくださった、罪と死に勝利してくださったということをお祝いするので、私たちは土曜日の礼拝をやめて日曜の朝に礼拝するという習慣を守ってきました。ヨーロッパ、そしてそれを引き継ぐアメリカの教会は日曜日になると伝統的にはですね、一番いい服を着て家族みんなで教会に行きました。そして礼拝が終わると家族みんなで昼ご飯を家で食べて午後もゆっくり過ごすと。 特に伝統的な観点から言うと、日曜日にはお店が、外のお店で閉まってますので、今は違いますけれども、伝統的には閉まってましたので、買い物に行こうと思っても行けない、そういう穏やかな安らぎの一日を先輩たちは過ごしていました。牧歌的な休日を過ごしていたわけです。で、特に1000年ぐらい前のヨーロッパを考えると、農村ではですね、彼らがですね、一生かけて出会う人たちというのはすごく人数限られていました。ですから私たちが、その彼らが一生かけて、ヨーロッパの農村の人たちが一生かけて出会う人っていうのは、現代の私たちはですね、たった1日で出会ってしまうくらいの、すごく限られた空間での生活を彼らしてましたので、とても穏やかな日曜日を過ごしていたんだなというふうに想像できます。商業というものが1000年前はあまりこう発達することができなかった。イスラム教徒が地中海を支配してましたので、交易というのがなかなかできなかったわけです。で、それに比べたら現代の私たちというのはどれほど忙しいか分かりません。午後は当然のごとく、日曜の午後は買い物に行きますよね。それ以外にもいろんなとこに出かける用事があります。で、教会はどうかというと、この世の中につられてですね、とても活動的な教会が多いと思います。真面目な教会ほど日曜日活動を頑張るわけですよね。私たちもやっていることですけれども、第一日曜日は役員会、長老会があって、真面目なところは5時6時まで役員会やっています。次の週は、男性は青年会、女性は婦人会、そして若者は青年会という形で集会がある教会多いです。また次の週になると、住んでいる地域ごとに集会をしましょうとか、またその次の週になると勉強会を、研修会をしましょうということ、とても充実してしまうわけです。それに加えて、ここでしたら埼玉地区の中での集会などが午後に、企画されます。ですから日曜日はとても奉仕とか勉強とかで忙しくなってしまっています。すると安息、その牧歌的な休日という要素がかなり失われてきているわけです。朝から午後遅くまで教会関係の働きをしてしまうということになりがちです。で、もしかしたら教会のリーダーたちは他の教会と比べて競争で勝とうとしているのかもしれません。まあ、そうでなかったとしても、宣教師の先生方からは、日本の教会っていうのは安息日っていうのを信じていないんじゃないかっていうふうに、言われることがあります。創価教会どうしたらいいでしょうか。一応今日は、一応ではないですけど聖書研究会がありますけど、まあ、私としてはあまり根詰めて勉強しなくていいように、それが安らぎになるように、進めたいとは思っています。で、もし第一日曜日の長老会がやっぱり労働として重いということであれば、別の日に、例えば土曜日に開催するなんていうのを検討する価値がもしかしたらあるかもしれません。でもですね、これ教会だけの責任ではなくて、じゃあのんびりしている教会ができましたということで、家に帰ったらどうなるかというと、家に帰ったら帰ったで地域の奉仕があったりとか、人によってはなんか体操教室がありますとか、講演会がありますとか、いろいろ世の中にこう戻ってしまうとですね、またそれはそれでなかなか休みが取れなくなってしまいます。1000年前のヨーロッパの農村の人たちから見ると、私たちは日曜日、牧歌的な安らぎを失ったかわいそうな人たちということになってしまうと思います。現代人の心はどうしても周りの人を見て、 競争してしまうので、あの人が勉強してるんだったら私も勉強しようとかですね、あの人がジョギングしてるんだったら私もしなくちゃみたいな形で、心が知事に乱れてしまうということで、ちゃんと休めない、牧歌的な安息持てないということになりがちです。でそういう状況というのは、先ほど三河さんに読んでいただきましたけれども、バビロン捕囚から帰ってきたユダヤ人の社会にもあったことなのです。改革者ネヘミヤの時代ですけれども、13章15節、ユダで人々が安息日に酒舟でブドウを踏み、穀物の束をロバに追わせて運んでいた。またブドウ酒、ブドウの実、イチジク、その他あらゆる種類の荷物も同じようにして安息日にエルサレムに運び入れていた。周りの人が休んでいるときに自分だけが商売すればすごく儲かりますよね。周りの人が休んでいるときに自分だけが仕事を進めれば、人より一歩先んずることができます。でもそうしている人たちの心の中というのは、神様に向かうわけではなくて金儲けや競争に向かっている。安息になるはずはないわけです。では私たちどんなふうに、ちょっと先ほどの例に戻りますけど、どんなふうに日曜日を過ごしたらいいのか考えたいと思います。教会に来ますと、いろんな人がこう奉仕をしてますよね。まず受付通ると受付に名前書いたりするときに、当番の方座っています。礼拝が始まるときは司式者立ちます。奏楽者が伴奏します。そして牧師が説教したりします。その後報告ということで修法を読み上げたりしますけれども、奉仕する人は心を尽くして奉仕しますけれども、そうでない方々はなるべくこう牧歌的な安らぎを得てほしいと思っています。それで日曜日にあんまり完璧な働きを周りの人にもしくは自分に求めてしまうと、その安らぎの要素がすぐ減ってしまいますので、日曜日にはゆるゆるというか、あまり多くを人に求めないということで過ごしたいと思います。多少時間がかかっても今日は安らぎの日だということで過ごしていければと思っています。まあそれは人数はですね、このぐらいの人数ですからできるんですけど、もしこれがですね1万人の教会、2万人の教会になったらですね、人をなんか10みんなを回収を10分5分待たせるのは心苦しいですので、そういう時は奉仕する人はもうちょっと心を尽くさないといけないと思いますけども、20人30人40人、でしたら、みんなで安らげるような奉仕の仕方をするのがいいと思います。そして司式の当番に長老の方々は1ヶ月半に1回当たることもあるし、また教会学校の奉仕をされている方々は2月に1遍は説教当番回ってきますけれども、準備は前の日までにしっかりするといいですけど、当日はたとえうまくいかなかったとしても自分を責めないで、完璧は期さないということで、日曜日を安らぎの日にしていければなと思っています。結局ですね、完璧を求めるっていうのは何を目指しているかというと、自分の働きを人に褒めてほしいという下心がそこには必ずついて回ってきますので、そういう完璧主義を日曜日、まあ、平日もそうですけども目指さないというのがいいことだと思います。周りの人の失敗は日曜日特に多めに見るということをしたいと思います。2つ目は家に帰ってからの過ごし方ですけれども、例えば日曜日は、まあ、可能であればということですけども、テレビをつけないとかですね、可能であれば インターネットとかで、頑張らないのがいいかもしれません。でもし日曜日に携帯電話が鳴らなかったら、家の電話がなかったら、かなり穏やかな一日を過ごせるのではないかと思います。電話というのはですね、ある19世紀でしょうか、ある時代から導入されたんですけども、導入した家はですね、便利でいいんですけれども、生活はかなり変わったというふうに、読んだことがあります。それまでの牧歌的な安らぎというものが失われて、来てしまっているんだと。便利の良さというのを引き換えに私たちは安らぎが少なくなってしまっているということを思い出して、過ごしたいと思います。それでですね、じゃあ安らぎの中で何をするのかというと、ただ単に仕事をしないだけではなくてですね、やっぱり充電をする必要がありますよね。で世の中はですね、前にも申し上げましたけど、こうお酒を飲んだりとかですね、ギャンブルしたりとかですね、いろいろなんかこう本当は心の奥底は満たされないんだけども、それをやることでちょっと元気をもらうということをしますよね。でもそれでは本当は力が出てこないので、すぐ倒れてしまうわけです。で私たちは、一時的に力をもらうんじゃなくてですね、永遠の力を神様からこうもらう特権的な立場、ロイヤルファミリーに数えられてますので、私たちはこう仕事をしないときに神様を感じることに集中することで、神様からの永遠の力をですね、命をですね、こうもらうという、ことができるわけです。でそういう過ごし方をしたいと願っています。ちょっと地味な過ごし方ですので、世の中から見ると なんか華々しくなくて、ジメジメして感じにも見えるかもしれませんけども、実はそういうところから私たち力をもらって、癒しと安らぎを神様からもらうことができるのです。で私自身はどうしているかというと、日曜日は創価教会でこうやってお仕事をいただいてますので、日曜日を休みと位置づけないで水曜日に休んでいます。平日の月火木金、激しい仕事をすることもあるので、水曜日なるべく、月に1回2回できれば3回こう温泉に行くようにしています。自転車で30分かけて温泉に行きます。到着したらまずサウナで過ごしますけども、私5分もサウナにいると暑くて耐えられませんので、それはサウナ1回だけ行ってすぐ出てきてしまいます。で体を洗って水風呂に入って、熱い風呂に入って、水風呂に入って、熱い風呂に入って、だいたい7回ぐらい1時間ぐらい往復するんですよね。でそうすると何がいいかというとですね、かなり神経使って仕事をする人たちは神経疲れて、副交感神経とかですね、ビンビンになってしまってですね、休めなくなったら休めない体になっちゃうので、そうやってこう冷たいところと熱いところを往復するとですね、神経がこう休まるようになるんですよね。疲れが取れるわけです。で、ピリッとした自分を取り戻すことができるということで、ちょっと私それやらないとですね、だんだん倒れてきちゃいますので、そういう神経細かい人間ですので、そういうことをしています。でよくよく、今振り返ってみるとですね、そこでじゃあただお湯に浸かってたのか、ただ水に浸かってたのかというと、そうではなくて、そういう中でですね、神様を感じる祈りっていうのをしてるんですよ。でもう 1000年前のヨーロッパの修道士であれば、修道院の中でそうやって神様を感じながら祈りと労働をしてたわけですけども、今の現代人はですね、そういう温泉でですね、裸になってですね、神様を感じる祈りするわけです。温泉祈祷と呼んでもいいかもしれませんけども、1時間2時間そうやって何にもしないんではなくて、神様の語りかけを待つとか、神様の存在をですね、感じるようにこう祈りながら過ごすというわけです。で祈りというとですね、どうしても教会での代表での祈り、代表祈祷を思い浮かべがちですので、どうしても我々祈りっていうと自分からこういろいろ喋らなくちゃいけないと思ってしまいますけども、それは祈りの一つの形態に過ぎません。でおすすめしたいのは、 本当に神様を感じる祈りで、できれば神様の御声を聞く祈りをされるといいです。それはその電車乗られる方はですね、電車乗ってる間とかそういうこともできるし、もしくは用事でですね、銀行に行って、番号、自分の番号を呼ばれるまでこう待たされるわけです。病院に行ったら待たされるわけです。そういう時に、本を読むのもいいですけども、祈って神様が感じられるように、神様に対して自分の感度を高めるという、時間の過ごし方をされるといいと思います。で、まあ、私の場合はもうお風呂に入って、お風呂に行った時はそこでじっくり、目が悪いので、毎週のように行ったとしてもですね、全然知り合いができないんですよね、お風呂行っても。それで、じっと祈っています。特にですね、最近は息子が受験生なんですけれども、ちょっと気が緩むとですね、3時間4時間とこうスマホに走ってしまうんですよね。ですからお風呂に行ったらですね、もう神様に必死になってですね、スマホから解放してくださいっていうのをですね、あんまり言葉にしないんですけども、こう祈ってかも、もう神様掴んだらもう離しませんみたいな感じでお祈りを先週はしていました。まあそういう中で何を感じるかというとですね、祈りの中で結局は神様がこうやってこう狂っ、どっかおかしい、狂ってしまっている自分をありのままそのまま受け止めてくださってるんだというのを祈りの中で実感するわけです。頑張んなくてもそのままでも 100% 愛してるよっていうのを感じるわけです。癒されます。でもですね、神様はそれ以上に私たちのことを愛してくださっているので、変わるように、人を許せるように、例えば嫌なことをされてもですね、自分で復讐しないように、変えるように神様は私たちに働きかけてくださっています。神様の愛のゆえですけれども、でも変えなかったとしても、神様はとっても私たちのことを一人一人、教会に行かなかったとしても愛してくださっているというのを祈りの中で感じることができます。時にはこれから起こること、こういうことが起きるよということを秘密でですね、神様教えてくださることもあります。我々はそういうロイヤルファミリーとして、神のロイヤルファミリーとして特権的な立場にありますので、ぜひ神様の共に過ごす、感じる祈りをしていただきたいと思います。ではですね、これが安らぎ、牧歌的な安らぎの要素についてです。もう時間もなくなってきてしまったので、もう一つはですね、お祝いの要素についてお話ししたいと思います。1週間のうち6日間は最後1日休みますので、激しく働くわけです。あくせく家族のために、社会のために、神様のために、ともすればですね、私たちあくせく6日間働く、額に汗を流して働くわけです。でそれは正直言って苦しみです。創世記3章を見ると、神様の呪いを受けて、人は働く、労働で苦しむのだということが呪いとして記されています。働くだけでなくて生きることも苦しみです。生活の煩わしさ、先行きに対する不安、重い悩み、そういうものがあって、生きていくのは苦しいことです。しかしイエス様はおっしゃいました。明日のことまで思い悩むな、その日の苦労はその日だけで十分である。ですから週に一度神様が休みなさいというおっしゃるのは、仕事をするだけでなくて、日常の思い煩いから離れて過ごしなさい。で、そのためにですね、普段しないこともしなさい、おっしゃってると思います。そこでですね、お祝いの要素が出てくるわけです。神様の創造の豊かさ、天地創造の豊かさを楽しむ。つまり、例えばですね、ユダヤ人は赤ワインを継ぐって言いましたけれども、 普段飲まないビールとかをですね、あまりたくさんはいけませんけども少量、日曜日だけ飲みましょうとか、普段食べられないビーフステーキとか、もしくは お刺身とか、イカのそうめんでもいいんですけれども、普段食べられないものを食べましょう、アイスクリーム、日曜日だけはアイスクリームも食べましょう。神様が作ってくださった自然の産物、またそれを職人さんが加工してくださったものを、その1週間の働き守ってくださったことに感謝して、またこれからの1週間を恵みをくださるという信仰に立って、それを感謝しながら、派手ではないものの豊かな食事を日曜日に味わういいと思います。創価教会ではとてもおいしい昼ご飯をいただけているのを私たちとても感謝しています。神様の礼拝に伴う食事というのがですね、申命記の12章7節に次のように書いてあります。私たちの神、主の御前で家族と共に食べ、あなたたちの手の働きをすべて喜び祝いなさい。12章7節、12節、あなたたちの神、主の御前で息子娘男女の奴隷、町の中に住むレビ人と共に喜び祝いなさい。お祝い礼拝の中にですね、食事を祝って食べるという要素がここにあります。来週教会学校バーベキュー準備されておりますけども、お祝いの要素としてはとても素晴らしい会だと思います。私たちはイエス様が身代わりに、自分たちの代わりに死んでくださって、それで死と罪という大きな私たちで解決できない問題から解決、それを乗り越えさせてくださった、それが日曜日であるから私たちの日曜日に礼拝を捧げています。そういう意味でお祝いですので、ともするとお葬式みたいな礼拝になりがちなんですけれども、そうでなくて、もっとお祝いの要素を礼拝の中に付け加えて、加えていくということも大事なことだと思います。またそのような週1回安息をするんだ、お祝いをするんだという文化を社会に対して発信していく責任、私たちあると思います。でこのマルコ3章に戻りますけれども、当時のユダヤ人たちは他人に見せるユダヤ教というのが指導者の中で流行っていたわけです。当時の偉い人たちは自分たちが土曜日には決して働きませんというのを売り物にしていました、自慢していました。ですからそれでかっこよくしていたわけですけれども、そこに若い30ぐらいのお兄さんが来てですね、病を癒したり、障害を治したりしてしまってるですね、彼に、自分たちの持っていた人気がですね、彼にこう奪われてしまうわけですよね。で奪われただけでなくてですね、自分たちがこうかっこつけて安息日を守ってて、働かないんだっていうのを売りにしていたのに、よういいことならしていいんだよっていうふうに言われるとですね、罰が悪いわけですね。で、ですからその安息日土曜日にその救い主がまた奇跡を起こすのかどうかというのが注目されていました。でその若い救い主がですね、奇跡を起こす力のある方はですね、その安息日こんなふうにおっしゃるわけです。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。でそうすると彼らは黙ってしまいました。なぜかというと、彼のことを心の底から殺したいと思っていたからです。でそれをここで言い当てられてしまったわけです。悪を企画してるわけですよね、彼らは心の中で。でそれ言われてしまって、でその直後に手を伸ばしなさい、奇跡がなされたので、いやもうこれは黙っていけないはいられないということで、みんなで どうやってその青年のことを殺そうかと安息日に相談をし始めました。で、私たちはその安息日っていうのは先ほど申し上げた通り、牧歌的な安らぎの中で神様から力をいただくんだ、愛情をいただくんだ、癒しをいただくんだ、そういう日ですよね。そしてまた神様が作ってくださったものを喜ぶ、お祝いをする日だというわけですよね。ですから、もう本当に一生生まれた時からこう苦労していたような、この病気、片手がこう萎えている、という人が癒されるというのはある意味当然のことなんです。神様に出会ったらその人は癒されるわけですから、そのこのここで出てくる彼がですね、癒されるというのは当然なことなんですけれども、それを問題にした人たちは安息日に人殺しを計画し始めた。そしていずれそれを実行してしまったというわけです。神様の言葉を守ると言いながら、それを自分たちの宣伝に用いてしまった当時の宗教指導者たち、かたくなな心、嫉妬心が神様の恵み、憐れみを台無しにしてしまったという話でした。私たちはそれを教訓にして安息日どんなふうに過ごしたらいいのか、これから考えていきたいと思います。一つは牧歌的な安らぎを得る日、もう一つは神様がくださった素晴らしい豊かさをお祝いする日です。そのような形で神様と共に安息日を過ごされる方は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、安息日でつまずいたファリサイ派、律法学者、サドカイ派の人たちの記事を今日は読みましたけれども、安息日以外で私たちもいろんなところで心が固くなで、あなたの恵み、憐れみを台無しにしてしまうところがあるかもしれません。一つ一つ聖書の御言葉に触れる中で自分をの誤りを正していきたいと願っております。どうか私たちに知恵をください。創価教会が安息を楽しむ教会として成長し、社会に発信していくことができるように私たちを用いてください。来週のバーベキューの会を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。